主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきに第302回ですね。
302。
はい、
はい、
あのケリーさんね、
は
春にね高野山に行ったんですよ。
あれもうグルメ探訪終わり？
あれは不定期連載なんで。
なんじゃそれ。
はい、あの
もっともらしく始めといて。
そうなんです。あの気が向いたらまたネタはちゃんとあるんですけど、あの高野山行ったんですよ。
知ってる？
初めて行ったんです、高野
山。マジかよ。
うん、で高野山ってさ、
ああ
広いのね。
そうね。
であの車に乗っけてもらって行ったんですけど、
うん、
まあ、その主催者の子は、
うん、
高野山にある大学の OB なんで
1個しかないじゃん
だからなんていうの、その公式な駐車場じゃなくさ、
ああ、
うん、いいんだよ大学に止めてるみたいなことを言いやがって。
なるほど。
で大学の駐車場止めて。
でもあれなんかタダで止めれるとこもあるでしょ。
そうなんですか、
うん、
で本当にさ高野山って街ができてるんだね。
そうそうそう、本当に街がね大きいですね。
で結局さあの昼過ぎに着いたから、
うん、
そんなに遅くまで日帰りだから、
うん、
あでもこれもって強行軍ができなくって、
うん、
であの空海さんの、
うん、
なんてお墓なんていうのあれ廟
奥の院でし
ょ、うん、あそこをその大学から歩いて行ったんですよ、
うん、
で歩いてもういっぱいお墓あるのね。
奥の院の門前はね、
まあ、もう墓だらけね。
そうそうそう、
ピンから霧までね、
有名人のね、
うん、で歴史上の人物の分骨したお墓が、
あと企業系と
ねあった、うんうん、だからあ信長とか、
そうそうそう、
なんあの戦国大名の家とか、
うん、
大名の家とかあーあーあーあーあーって見て、でだから行きはなんか古いお墓の道通って、
はいはいはい、
で帰りは今時のお墓の方通ったの、
うん、
なんていうのあれ。でそしたらあのヤクルトとかさ、
そうそうそう、大企業のね、
うん、
うん、
で日産ホンダ、
あ
いろいろある、ね、のお墓もあってさ、うん、あ世が世だったらここにゴーンさんも入ったのかなとか、
入らねえよ
思ったりしたの。うん、なんか
クリスチャンじゃん
いいじゃん
別に仏教徒だからあそこに作る意味があって
。そうなんかいろんな、 なんか UCC コーヒーのとか、
あああった
かな、 なんかちょっとインパクトあったりね、うん、あのしましたし、
名刺入れとかでし
ょ。あ入れてきた、
さあ入れてきた、
おもれきの名刺バーンってあの貼っつけときました
、まあ、どうせ何も来ないけどね。
あでもあケリーさんいたんだとかさ、まあ、なんかお便り来ないかなと思って。
来ません。
あのあそこね、なんかそのなんちゅうの、あのいおりの中に石がなんか置いてあって、手突っ込んでなんか持ち上げられたらっていうような、その本当病の手前のところにあったのよ、名刺いっぱい貼ってあるとこ。
う,
うん、そこにケリーさんの名刺。
ああ、いやお墓に名刺入れたらでしょうか。
あ、それは知ら
ない。企業系の墓にやっぱりこう来たら名刺を入れてくださいみたいな。
もうね、企業とかの名刺さんの、うん、そお墓の時は、
うん、
もうくたびれて、
で、あ、そう、
あの子供子連れだったのよ今回。
あ、そうなん
だ。だからさ、それさ、あの墓さ見ながら行ってさ帰ってくれたんだけど、
しかもあの某大学から歩いたんでしょ。
そうそうそう、
結構遠いじゃん、
だいぶ、
うん、
はい、
バス停3つぐらいあるでしょ。
うん、こんなに遠いんだと思って、うん
うん、横丁にねタダで止めれるんですよ。
あ、そうそうそう、で僕ら行った時は空いてたんで、うん、そうすりゃよかったねって話だけどさ。
そう、
うん、で、あのなんだっけごま豆腐、
あーごま豆腐屋さんね、
あのやっぱその大学行ってた子がだからその辺の土産物屋じゃなく
なんとかっていうとこでしょ、
ちょっと奥に入ったとこね。
知ってる知ってる、行った行った。
でそれとで何にも食うとこないんだよね。
まあね、あの十字路のとこに、ね、その学校のある近くに、まあ、
そう
何軒か
食堂が、その主催者の子が学生時代に行ってた中華屋さんで、
う
ん、ちゃんとした本当に昔の昭和 の, あのラーメン屋さんよ。でそこで唐揚げとか餃子とかビール飲んで そんで帰ってきたの。
ひでえな。
うん、あ、これやっぱ泊まんねえとダメだね。
宿坊にね、泊まってっていうけどね。高いで、あそこ。
あ、そうなんですか。
宿坊。
泊まったことない。
高い。寺の宿坊だからさ、そんな高くないと思う
じゃん。だって1万円もしないんじゃないの？
全然全然1万円で泊まんないし、泊まれないし、まあそこは食事とかきっちりしてるけど。
ぼったくるんだね。
ぼったくるっていうかまあね。
まあ意外と外国人少なかったよ。
あ、そう？
うん、たまたまかな。うん、
まあ、たまたま。
当たり日だったの。本当ガラガラで。
だって最近宿坊なんか外国人ばっかりだっていう。
ああ、そうですか。うん、高野山行きにくいから来ないのかなって思ってますけど。
行きにくいけど、まあ、ああいうとこ好きじゃん。
そうですね。
あの人たち、
うん、そうですね。ちょっとね、あ、もっとゆっくりあのお墓とかも見たいなって思いました。
しかしまあ初めてとは意外というか片落ちやな君。
うん、あんまりね、
め
ん
どくさいな、
うん、ケリーサンシティから行きづらいでしょ、
ね、
うん、ぐるっと回らないといけない
から、だとどっちかこう回り込む
と、ね、だってさ、始発に乗って集合地まで来いって言うんだよ。
集合地はどの辺だな。
うん、ちょっと喋るとめんどくさいんですけど、
めんどくさい、
うん、まあ、ともかく始発で来いと。だからやっぱそんだけ時間かかるわけですよ、行くのに。
関西からでもやっぱなかなか行きにくいからね。
あれ何、南海電車で行くと楽なの？
まあ、大阪からはね、一本だけど、
一本で行けるの。
大阪以外だと結構やっぱ大阪まで出
て、難波まで行ってから。
そうそう、しかも難波ってまた大阪の中でも南の端じゃん。
まあ行きづらい、面倒くさいと面倒くさいね。
そうそう、他から来たら大体大阪の北に着くからさ、
うん、
だからね、結構まあ行きづらいっちゃづらいけど、ね、
あ、でだからケーブルカーとかも今回乗らず、
だから車で行った
の、うん、で、なんかあのでっかいもんだけ見、あと最後見て、
あ、そう思うんだ、
うん、まあ、あ、あれじゃないって門前町っていうの、あれは。
そうです
ね、あれ門前寺内町、
うん、まあ寺内に近いけど、まあ門前でしょ。
こうやって都市になってんだなっていうのはちょっと面白かったです。うん、いいもの見てきました。皆さんもぜひ高野山行きましょう。
行かなきゃ。
いろんな事情が
日本一大きなケーブルカー。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
ケーブルカー最近乗ったのはほら京都の京田辺の方にない、
はあ、
なんかコストコに行くと寄り道で、
はあ、なん、あ、男山
っていうの、なんか
岩清水八幡宮のとこ。
あれそうなの、岩清水八幡宮なのかな、
えー、
なんか山連れ、それも全部連れてかれてんだよ。
神社に行ってないの？
行ったよ、ケーブルカー乗って。なんか神社が出るか見た。
赤い神社でしょ、
うん、
うん、多分、
うん、
八幡ですね。
それはコストコに行くついでだったんで。
ひどいな
え、コストコ大事じゃん。
ちょっと旅行の質が落ちてんのじゃ。昔あんなに教えてあげたのに、いろいろ。
さあ今回はですね、うん、まあでも、でもそれが元でいろいろ水月さんのおかげでいろいろ行けられちゃったんだよ。い
や
い
や、ちょっと劣化してる。再教育や
ん。まあでもそれ今僕が主催じゃない
の。当たり前だよ、
僕が主催じゃないから。自分がちゃんとやるときはちゃんとそれなりにやってるよ。さあ今回はですね、300回記念大和たけるを特集しておりますが、
うん、
大和たけるですね、関東東北地方まで遠征しました。
熊荘を売って同棲して帰り道、
はい、奥さん亡くしたり、
はあ、
いろいろあって、最北は岩手ぐらいまで行ったようですが、
うん、
まあ一応目標は、目的は達成したので帰ることになります、
うん、
はい、まあ日立ぐらいまで戻ってきて、そこからも帰るんですが、
はい、
最初佐賀無の国です、
うん、
佐賀みじゃなく佐賀無、
うん、
無は相模と武蔵の国がまとまってること
よ、ね、まあ、なのかな。
その辺がまあ昔だから曖昧なのかね、
うん、まあ、辺境ですからね、
はい、
当時の関東平野なんての。
足柄の坂ってとこに行きます、
うん、
でこの時代ね、日本には峠って言葉がなかったんですよ、
うん、はい、
で、峠ってあの国字、国字、
うん、
で奈良時代にできたから、
うん、
それより以前は峠のことを坂と呼んでいました、
うん、そうですな。
まあこれ坂は僕たちは上り坂下り坂のイメージですけど、坂井という意味があります、
うん
うん、で、 で故郷に別れを告げる人に対して前途の安全を祈るお祭りに手向けってのがあって、
うん、
そのちょうど坂の境目のとこがで手向けをする、うん、でこれが、転じて峠になったんだって、
うん、
だ峠の語源は手向け、
そうですね、
なんだでだから足柄の坂はちょっと足柄峠のことですね、
うん、
神奈川と静岡の県境の
太平洋側のそうですね、うん、
箱根のことじゃないの、
箱根より
山か、
もっと西川かな、
西川になるんですか、うん、はい、こう足柄の坂とあと薄い峠、
うん、
ねだからこのあとこの足柄と群馬と長野県の境の薄い峠、
うん、
ここが大和政権の一番東の境界、
うん、
だから完全な勢力圏っていうとこの足柄とか薄いから西側になるのかなっていうところに来
ます、まあ、関東平野はまあ不安定な土地
ですね、 土地ですね、
うん、
はい、峠を越えたところでこの坂の峠の神が白い鹿に化けて現れます、
うん、
大和たけるが食べ残したヒル、
うん、
これ植物動物のヒルじゃなくてネギとかニンニクの総称をヒルっていうんだって、
そうですね、
うん、ニラもそうなのかな、
うん、
ああいう薬味系のやつね、
うん、
その食べ残した昼を投げつけると、
うん、
目に命中して鹿は絶絶した
絶命した
絶命したの、
うん、
死んじゃったんだ
死んじゃった、
まあこのネギとかニンニクとか、まあ、ちょっと匂いのあるもんですよね、
うん、
でこれで邪を払うと考えられているそうです、うん、ものだそうです、まあドラクラみたいなものだねでこの白い鹿に化けた坂の神様を撃ち殺した後、
うん、
足柄峠を登って三度も全速し、
うん、
短足か
全速じゃない病気でしょ
全然言うわけでしょでも
いやいやはあじゃため息じゃ
ため息か、
うん、
はあとして東早、
うん、
と言います、現代語で言うと「ああ私の妻よ」
うん、
ですね、こういったところから東国を東と呼ぶようになります、
はい、
うん、これは音立花姫のことを、
そうです、
ね、前回海に受水した音立花姫のことを思って、
まあ、関東を去るわけですからね、その関東で亡くなった我が妻を思って思わず漏れた、あが妻あが妻、
でもお前が悪いんじゃんね、
え
こうやって嘆くけど
死なせたら、だから嘆くんじゃん、私のせいでってことも含めてじゃないですか、
まあそれは当然だよね、うん、
そこからあが妻が東となったと、
これね日本書古事記は足柄峠なんだけど、
うん、
日本書紀では薄い峠の出来事となっているそうです、
うん、
まあ要は大和朝廷の勢力圏の境目での出来事ってことでしょうね、うん、まあ今だったらねこう携帯で一緒に撮った写真とか見てため息つけますけど、
うん、
この時代は家もなければ位牌もないから、あでも袖は落ちてたんだからそんな持ち帰らなかったのかな、肩身は、
何の話、
だって愛する妻が
死なせちゃった思い出で十分じゃないですか、
肩身とか
何がスマホだよ、
今だったらそうじゃない、
いやそんな軽薄なもんじゃないです、
いや僕ねその友達がねその仲良かった人が死んじゃったのね、
うん、
でその当時のガラケーに残ってた、
うん、
留守電のメッセージが唯一その片身だから、でもどんどん携帯も進化しちゃってさ古いの使えなくなるじゃない、
うん、
そうすると機種変するとこの音源も消えちゃうから、
消えるんだっけ、消えないんじゃない、
引き継げない、で今の
スマホ機械に残るじゃん、
うん、でその仕方わかんないから してくれって言って音だけ取り出して音声データで、でこれでこのメモリーに入れたからこれでずっと聞けるよってしてあげたんだけど、そんなことできないもんね、ヤマトタケルの時代は。
そんな時代じゃないし、
思い出だけ持ち帰るんですね。
もっと情が熱い時代ですよ。
今も情熱よ。
いや、そのものがあるから、その植物的だけど、もっとそういうもんじゃないでしょう。
はい、さあ甲斐の国に入ります。あれなんだね、帰りは山側取って帰るんだね。甲斐、
うん、
の国の、現在の甲府市にあたるとこに坂織の宮っていうのがあったそうです。
はい、
この坂織の宮の宮ってっていうところなんですけど、この大和たけるの統制の物語ではこの宮って言葉が入るのはね、伊勢神宮以来なんですって。
うん、
まあ宮って言ったら、まあ朝廷の基地みたいなもんですから、
うん、
そうやってちゃんとしたところに着いたっていうのはずっとなかったんだね、伊勢神宮建ってから。
うん、
うん、で大和たけるはですね、日立の国から坂織の宮に至る旅の、日数を数え歌に乗せて問います。
うん、
あれから何日、日立を経ってから何日経ったかなっていうような歌を歌ったらですね、三日滝の沖なっていう老人がね、
うん、
かがなべて夜には九夜、
うん、
日には十日を、
うん、
で九泊十日したよと歌で返したそうです。
うん、
でこれを大和たけるは大変気に入ってこのおじいちゃんを国の宮津子に任命するそうです。
うん、
こんなんで国の宮津子になれるもんなの？安いね。あれから何日経ったかなって言ったら、もう9日10日経ったよって言っただけで、うん、国の宮津子にしてあげるって言ってもらえるんだよ。
お前はなれない。
なんで？
それは遠い側面の歌で返せるからです。歌で返すからです。
五七調で言えばいいんでしょ。あれからは遠かったけれどこんだけと。
もうお前今もう首ちょん切られてる。大和たけるに腕引きちぎられて。
でもこんなじいさんに任せていいのかなって僕正直思いました。
これレンガっていうね、あのほら中世に流行ったツラネル歌の発祥がまあこの歌だって言われてますね。
あ、そうなんだ。
この歌をまあこう下の句を続けていく
っていう。へえ、なんか大和たけるからっての結構いろいろあるんだね。
だね、大和たけるが一応レンガの祖と言われてますな。
あ、そうですか。
うん、
はい、あ、喋り忘れてましたけど、ずっとこの大和たけるシリーズはですね、産経新聞出版から出てます、
うん、
日本人なら知っておきたい英雄大和たけるをベースに、はい、うん、参考に、紹介しております。であとですね、一緒のこの大和たける軍団の中に大友の竹姫の村治
いましたね、
がおりましたが、この人はですね、湯気比の友のという称号を与えられるそうです。ここで、
うん、
どういう、これは弓矢の入れ物の湯気を身につけた軍事警備の職務を指すそうです。
うん、
まあ、軍事長官みたいな感じですか。
まあまあそうね、
今頃。
まあ、大友家って まさにそういうお家だけど、
あ、大友の父兄とかもそうか、
うん、
あれも人心の乱で活躍した武人だもんね。
まあ、そう、大友家がまあ武人として公式に認められたっていう瞬間なんでしょう。
で、甲斐にこの大和たける軍団が甲斐に入ることで統制はほぼ終了したことを指しています。
うん、
まあ、安全地帯に
論功行使を行ってるから、
はい、でこの地にとどまって、この大友の竹姫はですね、この甲斐にとどまってこの辺を治めることになるそうです。
うん、
一緒に帰んないんだね。
うん、
バイバイしちゃいます。ってことは 将軍みたいな人が抜けちゃっても安全で帰れるってことなんだね。
まあ勢力圏
だね。なるほど、うん、で甲斐の国から今度信濃に入ります。
うん、
三坂峠、上坂って書いて三坂峠、うんうん、これは美濃と信濃の境です。
うん、
で古代の東山道最大の難所が三坂峠なんですって。
うん、
これが大和尊の最後の苦難の道になります。で神が白い鹿に化けて前を塞ぎます。で噛んでいた蛭を投げて投げつけたらこの白い鹿は死んじゃいます。
うん、
さっきもあったよね。
あったね。
まあ、白い鹿いっぱい出てくるんだね、白鹿は。でみんなこのネギとかニンニクの芽で葉っぱでやられちゃうんですね。
うん
うん、で殺しちゃったんだけど、で峠を越えたら木曽に入ります。木曽路に入ります。うん、はい。で美濃尾張に入ってきます。美濃を抜けて今度尾張に入っていくね。
うん、
で美濃と尾張の境にうつつ峠っていうのがあります。
はい、
はい、でね、あの大和尊は東北の方まで攻めて、で今で言うと中山道ルートみたいな感じで帰ってくるわけじゃんね。
うん、
で別の部隊はね東海道ルートで帰った部隊もあるの。
うん、
で東海道ルートで帰った人に竹野稲竹の御事、うん、竹稲竹の御事、
うん、
っていう人がいるんだけども、この人は大和尊軍団の副将軍だったそうです。で尾張の前回登場した宮津姫のお兄ちゃんなんだって。
うん、
でこの人が駿河の海で水死しちゃったんだってっていう早馬が届いたそうです。
うん、
で大和尊は絶句して嘆いたそうです。うつつかな、うつつかなと嘆いたそうです。
うん、
ここから うつつ峠っていうようになるんだって。うん、終わり、行きの時に統制する時に、
うん、
大和尊は太平洋側通っていったでしょ。
逆逆行ったわけ
だ。うん、で武稲田根は山のルートの方から行って、うん、日立で合流したんです。
行きと帰りをこう、うん、抵抗にしたわけね。うんうん、
でその山道ルートの様子はつぶさに大和尊に報告していたそうです。
うん、
どうやって報告するんだろうね。電話なんかできないじゃん。電報も打てなくて使者を送るわけでしょ。
そりゃそうでしょ。
ねえ、どこでどの辺にいるとか分かんないのね。
いや、その会合する場所だけ決めとけじゃん。
ああそう、
日立のなんとかでって。
でもその手前とかでも報告したりするんじゃないの。
そりゃまあ連絡し合えばいいじゃん。
うん、たどり着けるの。なんか江戸時代ぐらい
で、道はだって大体一本なんだから。
ああそう
か、どっちかから行けば勝ち合うじゃないですか。
うん、
メインルートはね。
はい、
うん、
で帰りは逆ルートでね。うん、で大和尊が山道で竹稲田根が海側で帰るでしょ。
うん、
ほんで宮津姫の家で会おうねって約束してたんだって。
はい、
随分仲良しなんだね。
うん、
でこの話はね古事記には描かれてないんだって。
はあはあ、
うん、まあともかく終わりにでこう竹稲田根が竹稲種が死んじゃったよって言ってショックを受けます。
うん、
まあでも帰らなきゃいけないから宮津姫の家に着きます。
うん、
で尾張の家で美味しいお食事と美味しいお酒で歓迎されたそうです。
うん、
でその時に宮津姫と結ばれます。
うん、
で統制を支えた剣を持たずに、伊吹山の神も殺しに行くことになります。
お
草薙の剣っていうのが統制の時に随分活躍した武器ですけど、
うん、
それを持たずに 伊吹山の神様を殺しに行くことをするそうです、
うん、
素手でも十分に倒すことができるだろうと考えていたんでしょうね。はい。で、伊吹山、近江の国に行きます。宮津姫を置いて、伊吹に行きます。はい。伊吹山の神なんですけど、
うん、
古事記では白いイノシシとして、日本書紀では大蛇として表されます、
うん、
伊吹山は滋賀と岐阜の境にある山で、
うん、
標高1377メートル、
はい、
で山頂は霧に包まれることが多くて、最深積雪、
うん、
すんごい、どんだけ積もったかというと、昭和2年に11.82メートル、およそ12メートル積もったんですって。これは世界観測史上1位の記録なんだって。で、冬には東南東に冷たい伊吹おろしが吹き下ろされますっていう山、
うん、
あれだよね、電車乗ってたらガーって出てくるやつですよね。
ガーって出て
くる、ダーンってね、
そうやね、
出てくる。登ったことあります、伊吹山？
伊吹山ね、車で。
あ、車で行けんの？
行けます。
え、頂上まで？
頂上ですね、うん、
あ、そうなの、
うん、
それいい道で整備されてるんですか？
普通にドライブウェイかな、
うん、へー、え、それ伊吹山ドライブウェイって
ある？ドライブウェイだったら、うん、まあ行けるよ、普通のちゃんとした道だ
よ。冬も？
冬はダメかな、
あったかい時期だけ、
うん、
あ、そうなんですか。
でも行けるのかな、
うん、あんまりなんか伊吹山登山したって話あんまり聞かないな。
あ、そう、
うん、エリアが違うのかな。僕は
ここいらじゃちょっとしっかりめの山って感じで結構行かわる人多いですけどね、
うん、およそ1400メートルあるんだもんね、
うんうん、その辺の山よりはまあちょっとして
難易度高い、
まあ、かといってその冬山とかまではまあ行かないみたいな感じで、
中級者向け。
そうそうそ
う、
そ
う、うん、さあ、ここの伊吹山の神ですね、前に大和たけるの前に立ちはだかる白いイノシシを、
うん、
神と思わず神の使者と見て侮り、構わず山を登っちゃったそうです、
うん、
で、神、この白いイノシシは神様だったわけだから、
うん、
神は怒って大粒の雹を降らします。で、ヤマトタケルは打ちのめされて、山を下ったそうです、
うん、
はい、で、ちなみにですね、この伊吹山の神ね、のが、命に、伊吹山の神様の命にあたるのが、
うん、
浅井岳の神っていうのがいるんだって、
うん、
で、伊吹山の神とこの浅井岳の、神様が背比べしたんだそうです、
うん、
で、浅井岳が一晩で背丈を伸ばして高くなっちゃったんだって、
うん、
で、伊吹山の神は激怒して刀を抜いて浅井岳の神の首をはねちゃったんだって、
うん、
で、その首がぶっ飛んで琵琶湖に落ちて竹部島になったそうです。竹部島になったそうです、
うん、
あれでしょ、琵琶湖の中に浮いてる島でしょ。
そうそう、そのままや。
あれは首なんだね。
はあ、
うん、それぐらいとても乱暴な神様ってことですね、
伊吹山、伊吹山の神様がね、
うんうん、だからむっちゃ強いんだね。でもさ、こんなさ、奈良からさ近い地域にさ、
うん、
こんな恐ろしい神様がいるのに今まで放っといたのはやっぱり強敵だったんだろうね、
うん
うん、それを大和たけるは舐めてかかったわけですね、
うん、
山を下って、清らかな水の傍らで体を休めて大和たけるはようやく正気に戻りました。清らかな水はですね、玉比べの清水というらしくって、
うん、
現在の関ヶ原町か米原市のサメイだっけ、
サメガイ、
サメガイの泉じゃないかと言われています、
う 目が覚めたからサメがいっていうね。
はあ、なるほど。
気を失ってた山とか。
サメがいのサメ覚醒のせいなんです
ね。そうそうそうそう。
ああ、なるほど。で、多岐の現在の岐阜県の養老町ですね、
うん、
ちょっとだいぶ南に下ってきましたね、
うん、
で、までこう逃げてきます。で、今までは常に心が自由に空を飛んでいたのに、足の自由が利かないと大和たけるは嘆きます。はい、ここまでにしようかな。うん、もうちょい行っちゃうか。
次行ったらもう最後まで行かないと。
そうだね、はい、うん、まあ、いぶきの神様はとても強くって、あんだけいろんな神様やえみしたちをやっつけまくったのに、
あ、もうここで大和たけるは
負けちゃった、
負けちゃって、いよいよ
死んじゃうんですね。
最後を迎える。
はい、それは次回に持ち越します。
はい、
はい、ではお便りを読みます。
うん、
ミッキー明石さんからいただきました。
ミッキー明石、
はい、ミッキーカーチスみたいな。
ミッキーカーチスじゃない、
うん、ケリーさん、水月さん、こんにちは。はじめまして。東京府、
東京府、
東京府まほろ市、
あーというあれね、
在住のミッキーです。
ああ
、本当の街じゃないんだね。
今読んでる明石シティってことでしょう。
あ、うん、先日286回から異出民に触発され、みなとみらい地区にありますジェシカ横浜、
ジャイカ
か、ジェシカって
何、ジェシカってどこの人やねん。
ジャイカ横浜海外移住資料館を見学してきました、
うん、
番組の中で語っていました元年ものから、明治元年にハワイに渡った人ね、
うん、
元年ものから始まるハワイ北米への移住、その後の中南米への移住の歴史や移住者とその子孫である日系人について、ね、年表や地図、当時の文献、写真等で分かりやすく説明されていました。横浜へ来る機会がありましたらお立ち寄りくださいといただきました。
うん、
こんな JICA でこんな資料室みたいなのもあるんだ。
あるね、
行ったことあります、
うん、ないけど、
うん、まあね、赤い靴履いて行っちゃうような話とかも横浜だもんね。
はあ、
うん、偉人さんになっちゃうんだよ。
偉人さんになるんやったっけ。
なんか青い目に変わっちゃって偉人さんになっちゃったんじゃなかったっけ、あの歌詞で。
え、偉人さんに連れられて行っちゃっただけじゃない
で、今では青い目になっちゃってって歌詞じゃなかった、最後の方。
ほんまかいな。
僕は赤い靴履いてたらこけたっていう歌しか覚えてない。
はい、
はい、続いてですね、森さんからいただきました。
森、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。初めてお便りを送ります。おもれきは最新回を毎週日曜日にポッドキャストで聞き、過去回をアプリで聞いています。1年前に歴史系のポッドキャストを探していたら偶然おもれきに出会いました。本編の内容も好きですが、ケリーさんと水月さんのオープニングトークやお便りコーナーが特に好きです。さて、おもれきがきっかけで大河ドラマ伊達天を見るようになりました。伊達天の視聴率はあまり良くないですが、個人的には面白く毎週リアルタイムで見ています。機会があれば過去に放送していた大河ドラマも見てみたいと思います、といただきました。
うん、
伊達天ね、面白いね。
あ、そうなの、
うん、見てない、もう。
そうですね、もう4回貯めちゃったな。
うっそ、あ、全然大丈夫だよ。
いや、そうだ。
いや、
今どうなってんの。
え、今日何日、もう6月の下旬ですから、
うん、
もうあれね、
うん、
金栗思想編は終わりますね。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、東京オリンピックの話なんだ。
東京オリンピックの話の 田畑誠二さんのが主人公になるけど、まず太平洋戦争とかのベルリンオリンピックとか、
はいはい、
その辺の話でしょうね。
なるほど、
うん、で多分東京オリンピックの話は秋以降じゃないですかね、
うん、
ルート的にね。
そういうことね、うん、はいはい、
うん、面白いけどね、なんか視聴率が出なくてそっちの叩かれ方がひどくてね。
うん、もういいんだよ NHK はそういう話は。
うん、いい話だよ。でも、ね、うん、あの箱根駅伝がさ、
はあ、
金栗思想が発案してできたとか、
はあ、
知らなかったの。
なんかそんな話がありました
か。うん、だからさ、あのやっぱ戦国ものとか幕末ものってだいたい展開わかるじゃん。あ、この人殺されるよねとかさ、
うん、
でも近現代って大まかな流れは知ってるけど、
歴史的なことはね
知ってるけ ど, るけど、細かい、あ、その、
うん、
駅伝にしたってなんとかオリンピックの話とかってのはやっぱ微妙に知らないから、
うん、
でも戦国もなんかもう何十回もやってるからさ、ほんで信長秀吉家康が出てきたらその人たちの流れに乗っかるか反発するかって話でしょ、
はい、
うん、それを思うとなんか流れが見え見えな戦国とか幕末本よりは、
うん
うん、新しい発見が多いなと思って僕は楽しいです。
とはいえこう粒が小ちゃいんだよ
ね, ーねー、誰が誰だか分かんないよね。そうですか、うん、でもなんていうの、今後のその戦中戦後だと大物政治家とかもどんどん絡んでくるじゃない、
うん、
国家事業になってくるから、そうするとなんかもっと有名人出るんじゃない。まあでも跳躍だろうね、
うん
うん、まあ楽しみ方次第だろうね、
うん、
はい、
いいと思いますけどね、うん、
はい、続いてデイビッドさんからいただきました。
デイビッドさん、
はい、おめでき300回おめでとうございます。確実に定期配信を積み上げ300回、新元号令和に合わせて初オフ会を聖地名古屋で開くなど、日本史ポッドキャストの
面目躍如
です、うん、素晴らしい。本日の達成にはもちろんケリーさん、水月さん、そして海坊主さんの努力もあったことでしょう。素晴らしい。努力は必ず報われるわけではないというのは東大に行かなくても分かっていることですよね。 YouTube、ブログ、ポッドキャストなど様々な通信環境に対応し、数々のアプリなどに対応してきました。素晴らしい。リスナーからテーマを募集しそれに答えて次々と配信を重ねてきているのです。素晴らしい。ステッカーなどおもれきグッズも充実。ツイッターの日本史用語しりとりの企画も私は地味にハマっています。素晴らしい。本当におもれきに出会えてよかったです。ですから Android アプリも対応してください。どうしてもおもれき相談室が聞きたいんです。なんか夏休みの子ども科学相談室みたいな気がして、聞けないとなるとなんだかとっても面白いように思えてきてしまうんです。ああきっとリスナーさんのお願いを聞いて Android アプリまで作ってくれるでしょう。さすがケリーさん、ほんとおもれきって素晴らしいですといただきました、
うん、
だいぶ用意していただきましたね、うん、はい、結構デイビッドさんも昔から聞いていただいてる
方ですよ ね,
そ
うですね、
はい、
昔名前が読めなくて ね
デジンデジンって呼んでましたよね。
デジンって言った
よね、うん、あなた、うん、そんな横文字には変化できないですよね。まあね、おもれきアプリね、 iOS で iPhone、iPad 等では落とせるんですけど、
うん、
Android 版がね、できないんですね。
なかなか大変なん
だ、ね、難しいそうなので、
うん、
現在ちょっと作れません、やりません、今見込みも立っていません、
うん、
はい、我慢してください。でも、アプリ限定の音源配信っていうのがありますので、ああ、
どうしても聞けないんだ。
だったらさ、電気屋とかに行ったらさ、
ああ
iPhone とか iPod とか iPad 置いてるじゃん、ああサンプル、
はいはいはい、
あそこでおもれきのアプリ落としてさ聞きゃいいんじゃない。
そんなんできんの。
え
あんなネット繋がってんの。
繋がってるじゃん、だって Wi-Fi 繋がってるじゃん電気屋の中って。
そうなん。
え だってさ、あの昔ね、昔ね、ああ本当にさ、あの家電量販店って置いてあるでしょ、はあ、iPod Touch とか、ね、iPhone とかで、あれでポッドキャストアプリ上げて、はあ、おもれきとか、
は
あ、あの電話購読ダウンロードして帰ってくるよ、自分で。
あ、宣伝として、うん、気持ち悪いね。
23台置いてあるじゃん、あれに全部今ダウンロードできる、全部ダウンロード
して、アップルストアみたいなとこ行かなかんの、
アップルストアでもそうし、別にヤマダ電機とかエディオとか
でもアップル製品売ってる、
売ってる、うん、そういうとこで、勝手にダウンロードバックして、
アップルストアなんかすぐ人来るでしょ、
本当
ないか、
ケリーさん来ない、
なんとかシティにはないのか、
あ、ケリーさんシティにはない
ないよね、
うん、代理店はある、北村カメラ、
あのほら百貨店みたいな、触ってたらすぐ店員が来て、ああでもないとか言われるんですよ、
は
あ、うん、落ち着いて見れない、
あ、そうだね、うん、あれだったらヤマダとかエディオンとかあんなのがいいんじゃない、
それしかないの方法として、
うん、でそういうとこ行ったら必ずみんなダウンロードして帰ってきましょう、
パソコンではあかんのか、
ダメですね、
iTunes でもあかんのか、
ダメですね、
ダメだね、うん、あれか、あのアプリを落とさな
かった、そうそう、 iPhone か iPad か iPod Touch かな、
あれ系のあの端末
を持たなかったな、
Apple 系のあの端末を持ってないと、
はい、パソコンでは聞けません、
Mac ではダメ、
ダメです、
ダメなん
だ、はい、
はい、
パソコンじゃダメです、
ああいう
スマホみたいなや
つ、ね、携帯できるものでないとダメなんだ、
はいはい、
誰かが借りてね、
あ、そうですね、
お友達にちょ
っとだけ
一瞬借りて、
うん、ね、
うん、電車乗ってる間だけ解雇してみたいな、
それもどうかと思いますけど、でもあのおもれき教えてダウンロードさせてそれだけ聞かせって言ったら、そしたら信者も一人増えるし、
信者、うん、
デビットそれでやってください、
啓蒙も含めて
ね、うん、はい、
それは、
はい、はい、
うん、
はい、決定、はい、続いてですね、雪の下さんからいただきました、
雪の下、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。300回おめでとうございます。すごいですね。私たちリスナーも嬉しいです。嬉しい、楽しい番組を続けてくださって本当にありがとうございます。これからも末永くおもれきを続けてもらえる、続けてもらえると嬉しいです。お三方、お体を大切にこれからもよろしくお願い申し上げます。
うん、
さて、お礼がもう一つあります。だいぶ前のことになりますが、2つも手紙を読んでいただきありがとうございました。たまたま一緒に聞いていた主人が、君の手紙だね、よかったねと笑っていました。
すげえな。
伝えてなかったし、手紙を、お便りをしたことを伝えてなかったし恥ずかしかったのですが、とても嬉しくなりました。おもれきは私のような小さな手紙も読んでもらえる温かみがあって、リスナーとして番組に参加している楽しさがありますね。最後に、おもれきアプリの実験企画、楽しく拝聴しました。水月バージョンと、ついになって海坊主さんバージョンがありました。水月さんのお話に納得した後、海坊主さんのお話には吹き出しました。このような企画もこれから無理なく追加していただけると嬉しいです、
うん、
といただきました。
すごいね。
なんか一人で聞いてない人って結構いらっしゃるのかしらね。旦那と聞いてるとかね、家族と聞いてるとかね。
いい旦那さんですね。君の手紙だね、よかったねとか言ってくるの、
うん、嬉しいね。恥ずかもうあなたったら恥ずかしい。
そういうこと言ったらあかん、うん、
まあ、私たちにはちょっとない環境ですからね、はい、あの売れ残りの2人でやっておるおもれきです。はい、これ車で聞いてんだろうね、ご夫婦だと。
どうなんだろうな。
だってそれで iPod とかサシャ、あの車でも聞けるもんね。
結構どうなんでしょうね、部屋とかでなんか本読みながらとか、お母さん家事、旦那さん、
そんなしながら。
いやいや、我々のリスナーはね、意外とこういうね、アッパーな人が多いんですよ。
本読みながらだったら入んないでしょ、ちゃんと活字の本読むときはラジオ聞かないよ、うん、
作業中聞いて
るの、うん、もう仕事中だね、うんうん、 まあ良かったですね、はい、お幸せに、うん、はい、続いてですね、刀さんからいただきました。
刀さん
からいただきました、うん、ケリーさん、水月さん、こんにちは。同郷の会を聞かせていただきました。私の好きな古代の古墳の副葬品である鏡についてのついてなので嬉しく思いました。山岳淵神獣橋って響きが何とも謎めいていて好きなんです。大昔の話で恐縮なんですが、少年ジャンプに諸星大二郎の妖怪ハンターという漫画が掲載されていて、異端の考古学者が事件に遭遇するというストーリーだったのです。そこに山岳淵神獣橋という言葉が出てきたのが初めての出会いでした。もう40年以上も前のことでしょう。漫画は新人なのにすごい作り込みで、絵柄もミステリアスで魅了されました。さて、私はここ最近は奈良に行くたびに柏原考古学研究所を訪ねて、ショップで発掘記録論文などを買っていますが、やはり副葬品としての山岳淵神獣橋、またそれ以外の鏡も必ず出てきますと、また古代のネタをやってくださいといただきました、うん、はい、古代今やってますよ、うん、はい、諸星大二郎の漫画って読んだことある？
いや全然わかんないんですけど。
本当なんかね、作品名はちょっと惹かれるものがあるんだけど、
はあ、
絵が、
は
あ、70年代の漫画の画風なんだよな、目的には。
この刀さんがおっしゃってる漫画っていうのはあなたわかるの？
わかんない。
あ、わかんない
けど、とりあえず見んだよ、なんか、ま、本屋さんで。
なんていう題名？
記憶はない。
ない
ないけど、
あなた惹かれるっていうのは、
だから、あ、なんか面白そうな
題名。その題名もわかんないの？
うん、
うん、
だけど絵を見ると、あ、ちょっと僕
違う、
ドラゴンボール世代としてはちょっとうんっていう感じで手が出ない。
うん、
だからね、なんか SF チックな漫画も書いてたと思うんだけどね。
諸星大二郎、
なんかスタージンガーみたいな感じの漫画あったような気がするんだよ。
わかんない。
はい、うん、ちょっとあの刀さんは私たちよりお兄さんかなっていう、
そうです
ね、感じですね、うん、はい、ですね。よく奈良に行くんですね。今さ、橿原考古学研究所って閉まってない？改装中かなんかで。
あ、そうなの、
うん、なんかそんな感じがあったけど、間違ってたらごめんなさいね。はい、お便りありがとうございます。じゃあ今日はね、ここまでにしましょうね。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。